それでは続きまして、今日の御言葉の中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。ヨハネの福音書6章の51節から65節まで、6章の51節から65節までを朗読していただき、続きまして説教、ひどい話に聞こえる命の言葉と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
聖書を拝読します。ヨハネの福音書6章51節から65節までです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生けるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これがイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。これを聞いて、弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。しかしイエスは、弟子たちがこの話について、小声で文句を言っているのを知って、彼らに言われた。私の話があなた方をつまずかせるのか。それなら人の子がかつていたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。けれどもあなた方の中に信じない者たちがいます。信じない者たちが誰か、ご自分を裏切る者が誰か、イエスは初めから知っておられたのである。そしてイエスは言われた。ですから私はあなた方に、父が与えてくださらない限り誰も私のもとに来ることはできないと言ったのです。以上です。
おはようございます。ひどい話だなって思った方は、この聖書をよく読まれている方もいますが、今読んでいただいたこの60節で、弟子たちの多くの者が言ったと書いてあります。ユダヤ人たちではなくて、弟子たちが、キリストの弟子たちがイエス様の話を聞いて、これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうかと憤慨して、まあ離れていったという、そこから今日の説教題がつけられました。このヨハネの福音書6章は、まあ長い章ですけれども、その背景を見ていくと、まあクリスチャンの方は知っておられる有名な話で、5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人の人たちが満腹した。 女性や子供を入れると、まあ、1万人を下らないだろうと言われているその群衆、その群衆が、まあ、草原草原みたいなところで湖のそばでイエス様の話を聞くために集まった、その人たちの胃袋を満たすために一人の少年が持っていたお弁当5つのパン、大麦のパンですね、そして2匹の魚、それで満腹したという信じられない奇跡が起きたことが、まあ、発端になっていることです。画像を一つお見せしますが、これはカペナウムの街道の跡地です。2002年に私と、まあ、渋田姉妹29人のツアーで行った時に、このガリラヤ湖のそばにあるカペナウムの町に、あった、ユダヤ人たちは毎週土曜日、まあ、これは跡地ですけど建物があって、その街道で神様を礼拝していたんですね。そして聖書を学んでいたわけです。この奥の建物、まあ、覆われているんですね。この下の方にペテロが住んでいた家があるということですね。でペテロは、まあ、イエス様の12人の弟子の筆頭として、活動されましたけれども、いつもこの街道で礼拝をしていた、まあ、そういう人であります。でそのパンの奇跡のあと、給食の奇跡のあと、パンについての議論が起きたということが、発端になっていますが、私たちも毎日3食一生懸命、体の維持のため健康のため食べているわけですけれども、それは所詮という言い方は良くないんですけれども、いずれは死んでしまう肉体のための食物をせっせっせっせといただいているわけですね。しかしイエス・キリストが話されたのは永遠の命を与える天からのパン、この両者には相当大きな違いがあるということが分かりますが、まあ、そのことについて見ていきます。第一に、人が求めるものは何か、神が与えたいと願っておられるものは何かということです。この給食の奇跡のあと、ユダヤ人たちはイエス様をこれ幸いと、パンの問題を解決してくれる、まあ、便利な王様にしようとしたんですね。担ごうとしたわけです。そのことがこの6章の14節15節に書いてあります。まあ、今年はウクライナ戦争の影響で穀物輸出が影響を受けて食料危機が心配されています。すでにアフリカなどでは始まっています。穀物の値段が、まあ、スーパーに行って買おうとするといろんなものが上がっているということが分かりますが、さらにそれがこれからどうなるのかということが心配されていますね。でつい最近参議院議員選挙が行われたばかりですが、政治家は国民のために、まあ、お腹を満たすこと、福祉のこと、まあ、外交とか防衛のこともあるわけですが、第一は国民の生活を守るということのために、まあ、立ち上がるわけです。訴えるわけです。公約を掲げるわけです。で一方国民は、まあ、いろいろ見てですね、その話を聞いて選挙広報で見て、この人なら自分の、まあ、期待に応えてくれそうだと思うと一票を投じるわけです。パンの奇跡を目の当たりにした人たちは、この人こそ自分たちの、まあ、その物質的な必要、お腹の必要を満たしてくれる人だと期待して王様に担ごうとしたわけですね。まあ、その気持ちは分からないわけでもないんですが、全くの筋違いをしたわけです。筋違いの話であるわけです。それでイエス様は群衆の興奮が冷めるように彼らを後にして山へ退かれました。その群衆の中にいるとどんなことが起こるかわからない、パニックになるわけです。そして暴走することも考えられるわけですね。一番いいのはそこから離れることだと、 まあ、イエス様はそのように退かれました。でユダヤ人たちはこの6章の、まあ、少し戻りますけども31節を見ると、このように書かれています。31節、私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。まあ、そのことを引用したわけですが、旧約聖書の出エジプト記の16章4節で、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。荒野という場所は何度もお伝えしている、皆さんも聖書を読んでご存知のように食べ物がない場所、水がない場所、そこを40年間、今イスラエルの南の方に行くと摂氏50度ですね。でシナイ半島、荒野はそういう環境だということをまず念頭に置いて、そこを食べ物がなく水がない状態で果たして40年も生きられるだろうかと普通考えるわけです。しかし彼らは40年間足も張れず着物も擦り切れない、食べ物も枯渇することがなかった、そういう中を通ったわけですね。つまり神様が彼らの必要を満たし、彼らの健康を支え、目的地まで運んでくださったという証なんです。そんなのありえないということを神様だからできると信じるんですね。それができなかったら神様ではないということです。そういう証をイスラエル民族というのは持っているわけです。そしてそれを引き合いに出してユダヤ人たちは、あなたも私たちに天からのパンを与えてくださるんですか、モーセのようにと期待したわけです。それでイエスも担ごうとしたわけですが、しかしそれは32節33節を見るとイエス様はこのように答えられました。誠に誠にあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。まあ、アラノでイスラエルの人たちは毎朝、天から降ってくるその甘い、パン菓子のようなそういうものを、住んでいる場所から少し郊外のところに行って拾い集めて、それを毎日繰り返し、6日目には、ごめんなさい、金曜日の日には2日分、土曜日はそれ集められないので2日分集めるということを繰り返して40年間過ごしたわけですね。ただで上からパンが降ってくるということを経験したわけですが、そのようにイエス様も肉体の食物を与えてくれるんじゃないかという淡い期待を抱いたわけです。しかしイエス様の答えは、与えたのはモーセではないよ、あなた方は私をモーセのようにしようと思うんだったらそれは違うよと言ってるわけです。そしてイエス様ご自身が天から下ってきたパンだと主張されているわけですね。そこで第二に、誠の食べ物と誠の飲み物というポイントで見ていきますが、皆さんは歴史がお好きでしょうか。特にキリスト教の歴史っていうものは遡れば、まあ2000年あるわけですけども、荒野の奇跡は4000年近く前の出来事ですね。気の毒なるような時間の隔たりがあるわけですけれども、こうして記録として残っているので私たちは知ることができます。ある程度の時代考証をして文献を調べて、これが嘘偽りのない歴史の事実、史実であるということを多くの人たちが認めているので信頼してそのことを受け止めているわけですが、キリスト教の歴史の中で実は大迫害があったということは、一般の 人たちにも知っているところです。学校でも教えているんですね。でその迫害の理由の一つに、キリスト教徒たち、クリスチャンたちは人の肉を食べ、人の血を飲む輩だという噂が広まったことが原因となっています。恐ろしい話だと人々は聞いたわけです。あの人たちはいつも集まって、こそこそと集まって何かをしている。きっと人の肉を食べて人の血を飲んでいるんだ。長崎の五島列島キリシタン迫害ということを以前紹介したことがありますが、その時も日本でもキリシタンが聖餐式をやっている、その聖餐式で語られる言葉を秘密、このスパイが聞いてですね、そしてローマ帝国で広めたように、彼らも江戸時代キリシタン迫害をする口実として利用したわけです。だから今私たちがここで聖餐式を行っているときに、これから先、そんなことはないことを願いますけれども、日本の国が獣の世になってクリスチャンたちを迫害し始めたときに、その同じ手段を用いないとも限らないわけですね。これは私の血です、私の、私から取って食べなさいという、まあ一つのパンをイエス様が取り上げて最後の晩餐の時にそのように語られた。そして杯を出して、これは私の契約の血です、これを飲みなさいと言われたことを、もしスパイがですね、入っていて、実際まあ太平洋戦争当時、日本の教会にも特別高等警察、特攻と呼ばれる人たちが、牧師がどんなメッセージをするのか、国体に反することを話したら逮捕するという目的で、忍び込んでいたということは歴史としてあるわけですね。もう70年以上前の出来事なので、ほとんどの人は、まあ、そういうことがあったのかということについてあまり関心がないかもしれませんが、歴史は繰り返されるので知っておくことは大切だということです。でクリスチャンは人の肉を食べ血を飲む連中と攻撃されましたが、それは誤解です。言葉を表面的にしか聞かない人たちの、まあ、はまってしまう罠、落とし穴ですね。そして罪のない人たちを殺してしまうということにもつながっていくわけです。イエス様は永遠の命という、このまあ雲をつかむような話というか、抽象的なこの内容の話を分かるように話すために、実際の肉体のことを例えとして用いられて説明しているわけです。で私たちはそれを知っているので、イエス様がこれは私の肉です、私の血ですと言われても、それが象徴であるということを知っているので驚かないわけですが、イエス様を信じない人たちにとっては直接的に聞こえるわけですね。それでユダヤ人と多くの弟子たちは、60節にあるようにひどい話だ、特に多くの弟子たちがそう思ったということは、この弟子たちは今まで何を聞いていたんだろうということです。今まで奇跡も見て、イエス様の説教も聞いて、その教えの内容と深さに権威を持って語られるそのイエス様のメッセージに感動もしていたのに、このことに関してこれはひどい話だ、誰が聞いてられるかと言って離れていったわけですね。多くの弟子たちと書いています。私たちも気をつけないと、表面的に物事を捉えて、表面的にそのメッセージを聞いて、いい悪いをこう判断してしまう。せっかく語られていること、神様が与えようとしておられることを受け止めきれない心の状態っていうのはあるわけです。もちろん疲れている時、調子の悪い時はありますので、その時はやむを得ないということになりますけれども、しかし普段の心の聞く姿勢としては、私たちは命の言葉を聞く姿勢を身につけていく必要があるわけです。その姿勢さえ持っていれば、持っているものはさらに与えられ、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうということが起こるわけですね。 皆さんは聞く姿勢を身につけて持っておられるので、今まで人生でイエス様を信じているのにこんなひどいことが起きた、こんな試練がやってきた、辛くて苦しくて悲しくてもうどうにもできないところまで落ち込んだという中を通りながらも、しかしイエス様から離れなかったことはなぜですか。聞いたことがとどまっている、今まで聞いたことがとどまっているので持っているわけです。その持っている神様の御言葉の命が、さらにイエス様ということがどんなお方で、私に対してどんなことをしてくれたのか、そしてこれからどうなるのかということをもっと知ろうとする植え替わりがあるので、主の食卓に神様が招いているところに集まってくるわけですね。ですから神様がどんなにそのような姿勢を持っている人たちを喜んで歓迎しておられるかということが分かります。彼らはイエス様が話されたことは肉体の食物のことではなく、創造者であり命の源である神様から人は離れて死んでいるので、その死んでいた人間の霊を生かし、さらに永遠の命を与えるパンがイエス様ご自身であることを理解できなかったわけです。まあ彼らはしばらく何ヶ月か、あるいは1年ぐらいイエス様と一緒に弟子たちですよ、行動していたわけです。でもそれでもイエス様のことが分かっていなかった。彼らの目的はイエス様に、まあ十二弟子の中でもそうだったんですけど、イエス様についていったら何かいい目がある、いいことがある、出世するという価値観に影響を受けていたんですね。このユダヤ人たちもイエス様を担ぎ上げればもう5つのパンから無数にパンが出てくるわけですから、まあ金のなる木とかありますが、打ち出の小槌ということが日本の昔話の中にも出てきますが、そういう期待感というものは、まあ、世界中あるわけですけれども、しかし神様が与えようとしておられるものを受け取らない限り本当の満足というものはないわけです。なぜ彼らは理解できなかったのか、十二弟子たちは理解できたのか、離れていった弟子たちは理解できず、残った十二弟子たちは理解できたのか。種まきの例え話、有名な例え話がありますね。人間の心をイエス様が4つに分類して、種をまく人が、まいた種がこの道端に落ちた、そして石地に落ちた、茨の中に落ちた、そして4つ目はよく耕された土の上に落ちた。道端に落ちた種はカラスで飼っている鳥が来て食べてしまった。そして石地の落ちた位置はすぐ芽が出たけど土が浅いので日が昇ると枯れてしまった。茨の地に落ちた種は、まあ茨が伸びるぐらいの土地ですから、その蒔いた種も芽が出て伸びたが、茨の方が強いので塞いでしまって結局実を実らせることができなかった。これが私たちが避けなければならない心の状態だということですね。無知で固い心、表面的な理解、この地上のことでいっぱいの心と偏見高ぶりがあるときに、神様が命のパン、その命のパンの種をまいても実が結べないということが起こるわけです。しかしよく耕された土地にまかれた種は30倍60倍100倍の実を結んだ。ある牧師は少なくとも30倍、多い人は100倍の実を結ぶと表現しました。で、今品種改良とかさまざまな技術があって、一粒の麦の種から最大160粒ぐらいの 身がこう増えたというのをスウェーデンの宣教師の方に見せていただきました。小さなこの、袋にその麦の実が入っていたわけですね。私たちはこのイエス様の言葉はどのようにしたら理解できるのかということを、よく考えます。毎日聖書を読んで、つまらなく見えるところもありますし、興味深い内容のところもあります。でつまらないところが続くと、なんかこう無味乾燥で読んでてもしょうがないやと、だんだんこう自分から遠く本が離れていくようなこともないわけではありません。しかしどんな意味なのかなって、その聖書を理解するポイントがいくつかありますね。まず祈って読むこと、そしてこの箇所では神様はどのような方として紹介しているのか、そして私の罪はどんなことなのか、それを悔い改めて告白して許していただき、そして従うべき命令は何なのかということを、そのポイントを持って読んでいくと、必ず神様の問いかけ、語りかけ、教え、そして悟りというものが私たちの中に加えられてくるわけですね。そのようにして聖書を読む人はやはり養われていくわけです。そして神様の御心を知って、それを実践するときに神様が生きておられるということが明確に体験できるわけですね。見えない神様ですけど、神様の御業を通して私たちは神様が生きて働かれるお方であるということを経験するわけです。そしてその経験を証しとして他の人と分かち合うときに、その聞く人も励まされ強められるわけですね。そのようにして私たちの存在は御言葉によって養われ、成長し、他の人々にもその恵みを分かち与えていく存在となるわけです。一つの御言葉がありますが、マタイの13章、その前に、はい、マタイ13章12節に、というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。ですから今信じているところを一つの基盤として土台としてさらに先に進むようにと招かれているわけです。聖書理解というのはとどまるところがないんですね。100回読んだ人もさらに101回目で新しい発見をするわけです。ですから怠けないで、やめないで前に進むということが成長するためには必要です。第3に、食べること、信じることについて見ていきますが、イエス様の肉と血を食べるというふうに言われても、それが実際のこの口で食べる行為ではないということが分かれば何の問題もなくなります。食べるとは、天から神様が送ってくださったパンであるイエス様を信じることだと分かるわけですね。食べることと信じることを一つにして教えているわけです。この天からのパンを食べるなら、まことの命と力に預かるわけです。イエス様も有名なマタイの福音書4章4節で、このように悪魔の誘惑を受けた時に答えられました。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると聖書を引用されたわけです。3回の誘惑に対して3回とも聖書にはこう書いてあると答えられた。それが私たちの悪魔の誘惑に対抗する時の方法です。これしかないんです。どんな腕力の強そうな人でも、どんな知恵のある人でも、サタンにかなうわけがないんです。ですから聖書の御言葉を蓄えることを聖書は進めているわけです。 もうそれは耳にタコができていると思いますが、それをただ実行するのみです。そうすると悪魔に対抗することができ、御言葉の剣を握っているならば悪魔は私たちから逃げ去ると書いてあるんですね。悪魔を恐れる必要はないわけです。このイエス様を、その御言葉を食べることを信じることを続けていくならば、私たちは神様の力、知恵をいただいて前進することができます。なぜユダヤ人と弟子たちの多くはそれを信じなかったのか。まあ、イエス様を信じるということは人の努力や意欲ではないということですね。ユダヤ人たちは何かをすることに意味を見出していたんです。そして生きがいのようにすら考えていたわけです。良い行いをして人に認められる生き方をして神様に受け入れられようとする、その努力は凄まじいものだったんですね。だから安息日を守るということについても、あの病気の人が、トイタに寄せられて、ベテスダの池、先週の話の中に出てきたように38年間病気の人が寝たきりでその池のそばに置かれていた、それをイエス様が癒してくださった、それが安息日だった。するとユダヤ人たちは安息日に徳を取り上げてはいけない、私たちからすれば何をひどいことを言うんだと思うわけですが、ユダヤ人にとってはそれは死活問題なんですね。神様の教えを破ったっていうことによってイエス様を殺そうとしたわけですから、すさまじい宗教の熱心エネルギーというものがあるわけです。だからキリスト教も間違えばそういう世界に入りかねない。クリスチャンも気をつけないと、自分の行いを理由に神様に認められようとするすさまじい努力をする人もいるわけです。私たちはそこからは解放されて、ただ一方的に神様の恵みによって救われるということを信じたからこそ自由にされて、そして私が神様に従っていくのは、あるいは祈ることは献金することは強制ではなくて自発的なものだと理解しているから楽なんですよね。まあ、最近安倍首相のこの銃撃事件で統一教会のことが盛んに言われていますが、あれはもう宗教なんてものではなくてサタンが働いている恐ろしいカルトですね。それを他の宗教と一緒くたにして考えるところに、まあ、日本人の宗教音痴と呼ばれる政治家でさえもそんなこと言ってるわけですね。だから信仰は危険だとか宗教は危険だとか言っている人がたくさんいるんですけれども、それこそ間違った考え方です。ある人が言っていましたけれども、毎日食べているものの中で何かを、腐敗したもの、もう日が経って悪いものを食べて当たったからといって食べ物が全部悪いわけではないわけですね。そういうふうに整理して考えていく知恵がないと、世の中の風潮に私たちも影響を受けて、ああキリスト教って大変だ、世界キリスト教統一神霊教会っていうのが最初の名前で統一教会っていうふうになっていますけども、あまりにも問題を起こしたために今は世界統一家庭連合という名前に変えてカモフラージュして、しかし実態は相変わらずお金を集めているわけです。まあ、それは起きますけれども、間違った熱心さ、宗教的熱心さというものは私たちには関係ありません。自分からこんなにも自分を愛して罪を許して永遠の命を与えてくださるお方に対して私はどのように答えていったらいいだろうかということの中から、礼拝もデボーションも奉仕も献金も出てくるわけですね。そのことをはっきりと確認しておきたいと思います。ユダヤ人たち、 離れていた弟子たちの多くは信仰そのものが神から与えられるものだということが分からなかったんです。私たちがイエス様を信じているこの信仰は私たちの努力や悟りによって得られたものではなくて、聖霊なる神様が父なる神様の御心として私たちのところに来てくださって、目に見えない真理を悟らせてくださった。だから目に見えないイエス様、私たちは1年365日1日24時間信じているわけです。この信仰が与えられた神からの賜物であるということが私たちの確信だといいわけです。皆様はそのように信じていらっしゃると思います。信仰そのものが神の恵みなのだということをぜひ覚えておきたいと思います。最後に、父なる神様が私たちをどれだけ愛しておられるか、憐れんでくださっているかということが分かります。だから私たちをイエス様のもとに引き寄せて命のパンを与え、永遠に生きるものとしてくださいました。このイエス様を信じていることがイエス様の肉と血を食べることであり、それが永遠に生きるものとしてくださる神の恵み、賜物であるということをこの朝もう一度、共に学ぶことができて感謝です。ではお祈りいたします。天のお父様、生きるために必要な日常の糧のために私たちは努力し、相当な犠牲を払うこともありますけれども、自分の魂のためにどれだけの努力をしているでしょうか。あなたはイエス様という天から下ってきた命のパンを与えて、これを食べるようにと、これを食べるならば信仰が増し加わるということを教えられました。表面的に、また自分の都合の良いように聖書を解釈することなく、また自分の必要のために神様に言うことを聞かせようとするような肉の心を十字架につけて、神様が私になしてくださったその御業の感謝のゆえに、神様に感謝を捧げ、また礼拝を捧げ、与えられている時間、賜物、お金をまだあなたを知らない人々のために使う知恵と勇気を与えてくださり、神様の豊かな命が多くの人々に流れてきますように祝福してください。終わりの時代にますます物質主義、刹那主義、そして占いやカルトがはびこる時代になってきています。惑わされることなく御言葉を握り蓄えて、いつでも用いてサタンの誘惑と攻撃を防ぎ退けることができるように強めてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。